VIVA マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にしようというテーマのもとに、私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。桜の次はチューリップというわけで、新潟駅から磐梯橋にかけてはチューリップの花がたくさん咲き始めているんですけれど、まあこの場所は海が近いせいもあってか、いつも風が強いんですね。なのでチューリップの花たちもその強い風に吹きさらされながら、なんだかかわいそうにね、頑張って咲いてます。チューリップというと赤、白、黄色、ピンクといろんな色があると思うんですけれど、なぜか新潟駅付近は赤と黄色のチューリップばかり、こう赤、赤、赤、黄色、黄色、黄色と並んで咲いてるんですね。白やピンク咲いてないんですよ。まあ少しどんよりとした新潟の空模様の日には、この強めの赤と黄色の配色が明るさを添えてくれているという感じです。ぜひ新潟にお越しになられる方がいらっしゃいましたら、ご覧になっていただけたらと思いますね。どんななのかなと思ってご覧くださっても、ストリートビューではチューリップは咲いていませんのでね、ぜひ直接来てくださった方限定で楽しんでみてください。はい、それでは今週も行ってみましょう。2011年4月第4週、ビバマイスタイル。チューリップのお話をしたりもしたんですが、私実は植物って見ている分には楽しいんですが、育てるのが苦手なんですね。その昔夫からサボテンをもらったんですね。私が植物を育てるのを苦手って聞いてのサボテンだったのかがよくわからないんですが、これだったら水そんなやらなくていいしって言われてもらったサボテン、直径3センチくらいの小さな丸い鉢に入っていて、で土の部分の上に石みたいなのがこう敷き詰められているんですよ。なんかお土産屋さんに置いてあるような感じのね、本当に小さい雑貨屋さん、お土産屋さんに置いてあるような小さいサボテンだったんですけど、水をあんまりやらなくていいって言っても、この石が並んでいるところのどこに水をやったらいいのかわからなくて、本当ちょっと放置してたんですね。どんな風に水あげたかな。気がついたらサボテンがこうぺちゃんってしぼんじゃっててしおれてたんですよ。まあその夫に聞きましたら、かわいそうにって言われて、どうやって水をやったらいいのかわからなかったんだもんって言ったら、霧吹きでかけてやればいいって言われて、全然そんな発想もなかったんですね。まあそういうわけでサボテンとっても残念なことになっちゃったんですが、まあそんな私がこの前仕事でですね、ハウスの中でお花の栽培をしている農家を訪ねてきました。ハウスが8棟ありまして、でハウスの中に入っていくと、中央に通路があって、その右と左にはお花のポット、ホームセンターでお花を売ってる時、黒いポットに土が入っていて、そこからお花が、苗とかね、お花が育って出ているんですけど、そのポットがもうすごいたくさんの数並んでるんですよ。ハウスの中のその通路の右側と左側にね。でそのお花を見ながら通路を歩くんだけど、もうその通路が狭いもんだから、 ちょっとよろけようものならお花のところによろよろと倒れてしまうんじゃないかと思ってしまうくらいびっちり、ポットが並んでいるハウスの中を歩いてきました。緊張しましたね。そういった柿農家さんってホームセンターさんに出荷しているところは決まった種類をね大量に作ってホームセンターに出したりしてるんですって。でもそこの農家さんは年間で120種類くらいのお花を栽培されていて小売とか直売をされてるそうなんですけど、マニアックなお花も作っているっていうことでね、花の名前も疎い私にはねさっぱり何のお花があるのかわからなかったんですけど、まあ見学をしてきました。でね、結構面白いんですよ。花のポットってホームセンターさんに売っているそのポットがいくつも入るようなトレイがあって、でそのトレイごとねこのハウスから隣のハウスとか温度状況が違うのかな、移動させる作業とかあるんですって。あとね、そのポットに肥料の粒を一つずつ乗せていくっていうような作業があったり、別のハウスに行ってみるとそのポットのサイズがぐっと小さいんですよ。どうやらその大きなポットに行く手前のものらしいんですけど、小さいポットで育てて大きくなったらまた移し替えていくようなんですね。でまた別のハウスに行ったらもうね、なんて言うんですか、その一つのポットじゃないのね、もう卵のパックを開いた状態で、まあ、そこには普通卵が入ってますけど、それがポットの代わりだと想像してください。あの一つのマスが1センチ四方のものもあったり、中にはもっと小さいものがあって、まあ、色は全部それ透明じゃなくて黒なんですけどね、全部そういう風にね一マスずつくぼみになっていて、でそこに土が入っていて、そこに種をまくんですよ。すごく小さいところにね、なんか7、8ミリ四方のだとこう種を持って指を入れるのさえちょっと大変なんじゃないかってね思っちゃうようなところに種を一つずつまいていくんですって。なんかすごく細かい作業なんですよね。料理番組の逆バージョンを見ているような感じで見学をしてきたんです。っていうのは普通だったら小さい方が種を植えてここから大きくなると次のこの大きさになりますよって、次はこの大きいポットに移し替えてっていう順番じゃなくて、大きい方を見てからどんどんどんどん容器の小さいポットに逆戻りで見ていくような感じで見学をしていって、最後に種を植えるところを見たので、こんな小さいところから始まるのってすごくびっくりしましたね。えやっぱりその小さなマスのところに種を埋めていく作業っていうのは、自分の蒔いた種が成長するのを見る喜びをすごく感じるそうなんですね。なんかそれは面白そうでやってみたいななんて思ったり、あとちょっとびっくりしたのはですね、納期に合わないお花、早すぎるお花っていうのを間引くかのようにね、早く咲いてしまった花は摘んでいくんですって。その、ね、花をこうもぎ取るような作業とかもあったりして、私もね植物が苦手だとか思っていたんだけど、こういう作業は楽しそうかななんて思いながら見学してきました。で最後にお花に水やりをしている方がいて、その作業の解説を聞きましたら、もうね農家の方お花に愛情があるんですよ。植物が水をどのぐらい欲しがっているかどうか、それを感じなくちゃいけない仕事なんで、水やりは一番難しいんですよって教えていただきましてね、はい、サボテン枯らしたなんてこととても言えない感じでした。こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。毎月第4週にお送りします、こだわってマイスタイル、自分を叫ぼう。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたその方の好みやこだわりについてお寄せいただいたメールをご紹介していくコーナーです。今回は残念ながらメールが一通も届いておりませんでした。というわけでメールが届かなかった週は、私トミー自身の 好みやこだわりについてお話をさせていただきたいと思います。私の好みそしてこだわりなんですが、髪を洗うときは石鹸を使って洗っているんですね。もうかれこれ11年くらい石鹸でシャンプーをしているんです。きっかけは市販のシャンプーはいいんですけど、リンスやトリートメントの洗い終わった後にも続いているぬるぬる感がどうしても苦手 で、その髪が肌に触れたりすると、せっかくお風呂入ってすっきりしたのにすっきりしないような、これをなんとか解消しようと考えたのが石鹸で髪を洗うということだったんですね。石鹸で髪を洗うだけだとすごくキシキシしてしまうので、その後石鹸シャンプーされている方はね、クエン酸をお湯に溶かして、リンスをされているそうなんですが、もう私はそのままね、お湯に酢を入れて、リンスをしております。これ結構気持ちいいですよ。慣れないうちはお風呂の中にお酢の匂いが充満して、なんか寿司飯を作っているような気分になりながらリンスしてたんですけど、家族では唯一私だけがですね、石鹸で髪を洗ってリンスをしているということです。乾かす時とかですけどね、整髪料とかも使わなくって、椿油を利用してるんですね。もう11年くらい前なので、もう本当にこう美容師さんにはね、おっさんかとか言われてたんですけど、何をおっしゃいますやら、もう現在ではね、アットコスメなんていうサイトではもう髪を保護するには椿油って今では言われてますよ。私髪には縮毛矯正をかけているのですごく痛みやすいんですけど、石鹸シャンプーと椿油にこれ変えてからもう枝毛知らずですし、とっても髪の状態が良くなったんですよね。でもああそうかと思って、簡単にね合成シャンプー使ってらっしゃる方が石鹸に切り替えると、これまた大変で、合成シャンプーって弱酸性なんですよ。でも石鹸はアルカリ性なので、なかなか石鹸シャンプーに切り替えるのが大変なんですね。なんか2週間くらいは切り替えるまでに、すっきりした感じにならないんですよ。なのでこう切り替えることはそうそう簡単じゃないんですが、まあ、勇気のある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。頭皮が石鹸シャンプーに慣れてくると、もう洗い上がりもすっきりしてとっても気持ちがいいですよ。このコーナーではリスナーの皆様からのメールを募集しております。テーマは2つ、あなたの好きなものとその理由、そして人から見たらどうでもいいのに自分はこだわっちゃうことです。来月の第4週にお読みいたしますが、メールの投稿はいつでも受け付けております。ブログの右側にあります投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。以上、こだわってマイスタイル自分を叫ぼうのコーナーでした。今回は新潟で咲き始めているチューリップのお話と、柿農家さんを見学してきたというお話、そしてこだわってマイスタイル自分を叫ぼうのコーナーでは、私トミが石鹸シャンプーが好きということをお話しさせていただきました。もうゴールデンウィークなんですよね。私転職したので4年ぶりに暦通りにゴールデンウィークを休むことができる環境になりました。まあかといっても混んでいるところに行くのがとても苦手なので、大型連休はそうそう遠出をすることもなく、普段の休みより少しリラックスして過ごせるよねといった感じのお休みになりそうです。皆様はいかがお過ごしになりますでしょうか。 次回のビバマイスタイルは5月第1週ゴールデンウィークの最中にお届けすることになります。第1週のキラキラ趣味人仕事人のコーナーでは女性の方にインタビューをしてお届けしたいと思います。女性の方へのインタビューが5ヶ月ぶりなんですね。どうぞお楽しみにしていただけたらと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お届けいたしましたのは、花は育てられないけど眺める方専門にさせてくださいなトミーでした。ま、自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。